まず最初に、第二テモテ三章の16節、382ページです。第二テモテの三章の16節、聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益です。もう一箇所、第二ペテロ422ページ、第二ペテロの一章の21節、423ページの上の段です。第二ペテロの一章の21節、なぜなら予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったんだからです。以上です。お願いします。
まあ、祈ってもらいたいことがありまして、市川集会の中島明兄弟は今日手術されるようになりますから、ぜひ覚えていてください。まあ、一週間前にちょっと見舞いに行きまして、まあ、非常にまあ元気だったんです。後で姉妹のところも行きまして、まあ、大いに喜んだんですけど、まあ、どういうふうになるかわからないけど、ぜひ覚えていてください。もう85、6歳だと思いますけど、まあ、今、誠兄弟に、まあ、聞かれてね、今日の題名はどういうもんかと。まあ、神の御言葉は神の御言葉です。という題名なんです。まあ、どうしてこの題名について話すべきかと言いますと、まあ、2つのことがあったんです。去年のちょうどクリスマスの時、12月24日、一人の、まあ、彼は無神論者と言ったんですけど、太田千子姉妹の同級生、まあ、家まで来まして、名前は豊田正樹、まあ、46歳。まあ、彼は、私は無神論者です。結局神がいない。と言いながら、キリストだって、神に使わされた、ものにすぎない、釈迦と全く同じです。まあ、神がいないと言いながら、神に使わされたものがいる。まあ、結局、まあ、彼は結局ね、その、大田圭司の作った CD もらったんです。それで、あいつはパーキンソン病です。かわいそう。キリストよりもずっと古いなのは釈迦なんですね。ですから、彼は釈迦の教えを信ずれば、あるよ病気は必ず治る。ですから、まあ、彼のところに行って、他の、まあ、同級生と一緒に行ったんですけど、まあ、大田圭司は本当に悩むようになって、まあ、僕も悩むようになったんです。結局、彼はもちろんイエス様だって、もちろん永遠なる方でもないし、聖書だって、権利あるものでもないし、けど、旧約聖書読みたいか、聖書がないか、まあ、送ったんです。結局、大田圭はパルキンソンになっても悩みながら喜んでる。これはやっぱり普通じゃない。けどもその時やっぱりもし聖書がなければもう手上げなんです。まあ、あの出会いを通して聖書の尊さを新しく知るようになったんです。 もう一つのことがあって、まあ最近聞いた話なんですけど、ちょっとがっくりでした。ある集会の兄弟は、まあメッセンジャーと言われてる一人なんですけど、結局御言葉を運ぶものです。この人は、まあ次のようなことを言ったそうです。自分の子供は未信者と結婚しても問題ではない。なぜならば家族になるから、そして家族の救いは約束されているから、OK。プラスアルファ、聖書は厳しすぎる。困っちゃう。ですからやっぱり神の御言葉は神の御言葉です。今の問題について神の御言葉である聖書は次のように言っています。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんな間違いがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の位置があるでしょう。私たちは生きる神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住みまた歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば、私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子娘となると、全能の主が言われる。まあ、こういう箇所を見ると、やっぱり自分で考えたり、同調したりすると、悪魔の勝利になる、なのではないでしょうか。今の読んでもらいました2箇所。まあ今の僕の読みました箇所は、コリント第2の手紙6章の14節から18節まででした。けども先に司会者の読みました箇所の内容とは、聖書はすべて神の霊下によるものです。まず聖書の霊下についてちょっと一緒に考えてみたいと思うんで、聖書は、まあ、今日最も普及した書物であり、また最も近代的な書物です。疑いもなく、聖書に光る動きはどこの国でも進行しています。現代の悩みと混乱にあって、多くの人々はしっかりとした支えを求め、聖書を読もうという上渇きを持っています。なぜ聖書が求められるのでしょうか。この書物の広いなく内容は一体何なのでしょうか。聖書はどういう点で他の書物とは比較にならないほど優れているなのでしょうか。聖書にはどのような特別な知恵が与えられているのでしょうか。まあ私たちはこういう問いに注視したいと思います。すなわちその問いとは全く、まあ簡単に表現すれば次のように言えるでしょう。聖書とは何かということです。一体誰が私たちにこの問いに対する答えを与えることがおできになるのでしょうか。聖書よりも高い権威あるものだけがこの問いに対して有効な解明を私たちに与えることができるのです。けどもそれは一体どこに見出されるのでしょうか。私たちはすべての国を巡り歩き、すべての時代を探索しても、聖書より高い権威をこの地上で見出すことはできません。聖書よりも高い権威あるものとは一体何でしょうか。我々のちっぽけな人間の理解力がそれなのでしょうか。いえ、決して決して そんなことはありません。人間の理解力というちっぽけなものをそんなに大きなものと考えるならば、それは全宇宙を顕微鏡の下に置こうとするのと同じほど愚かなことでしょう。まあ、私たちに残されているただ一つの道は、聖書とは何かを知ろうとするならば、聖書そのものに問わなければならないのです。したがって、聖書とは何か、私たちはという問いを次のように言い換えることができるはずです。すなわち、聖書そのものは何と言ったのか。聖書はどのような要求をするなのか。まあ、このことを通じて、私たちは聖書に語らせたいと思います。けれども聖書はどなたにでも語るなのでしょうか。はっきりと言えることは、聖書を信じたいと思っている人には、はっきりと語ってくれる聖書も、信じたくない人々には語ってくれないということです。聖書に対して心を開いている人は聞くことができ、知ることができ、確信することができますが、心を開いていない人には意味のないものに終わってしまいます。マタイによる福音書の中で、イエス様は次のように言われたことがあります。新約聖書の22ページです。マタイ伝13章の11節から13節まで、ちょっとお読みいたします。13章の11節から。イエスは答えて言われた。あなた方には、天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまでも取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えて話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてがいるが聞かず、また悟ることもしないからです。とあります。まあ、イエス様でさえ、聞く備えのある弟子たちに話す場合と、聞く備えのない当地の聖書学者たちに話す場合とでは、話し方を変えておられました。すなわち、イエス様は弟子たちにお話になるときには、大切なことを直接お話になったのに、聖書学者たちに話すときは、例え話で、お話になりました。まあ、新しく生まれ変わっていない人は、聖書の奥義について語ることは、全く虚しい努力に終わります。聖書の奥義は、聖霊を通してのみ、知ることができます。から、まあ、聖書を持っていない人は、聖書を理解することができない。そのことをパウロは次のように明かししたのです。コリント第一の手紙の、2章の14節です。292ページです。コリント第一の手紙2章の14節。生まれながらの人間は、神の御霊に属することを受け入れません。それらは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら、御霊のことは御霊によってわきまえるものだからです。したがって聖書の真理を知りたいと思うならば、まあ次のことが前提条件としてどうしても必要です。まあ、イエス様はヨハネ伝33節に言われました。人が新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。いくら聖書を勉強しても無駄です。何にもならない。 それでは一体新しく生まれ変わるのはどのようにして可能なのでしょうか。まあ、聖書全体の言わんとしていることは、まあ、ヨハネ伝三章の中国説にまとめられているなのではないでしょうか。神は実にその一人をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。とあります。まあ、そのことを実に望む者は新しく生まれ変わろうと思えば、誰でもこの瞬間にイエス様を自分の救い主として受け入れることができます。というのは、イエス様のうちにこそ、イエス様の名がされた知識のよる罪の許しがあるからです。初代教会の人々の、まあ、喜びのもととは何だったなのでしょうか。エペソ書1章の7節を見ると、罪のように書かれています。341ページです。341ページになります。エペソ書1章の7節です。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。現在、許されたと確信できる。これは神の豊かな恵みによることです。自分の聖書の勉強の結果でもないし、報いでもない。まあ、主イエス様は切に望む人には、誰に対しても永遠の命を与えてくださいます。主の御言葉を真剣に受け取る者は、主の御言葉に基づいて新しく生まれ変わっていることを、まあ、主に感謝することが許されています。信ずる者は持ちます。すなわち、悔い改めた人は、罪の許しを持ち、イエス様を受け入れた人は永遠の命を持つことができるのです。イエス様を信ずる兄弟姉妹は、御言葉を通して語ってくださる聖霊により、聖書とは何か、そして聖書はいかなる要求をするかについて述べ伝える責任を持っています。どうしても必要なことは、聖書を通して、主の御言葉を聞くことです。まあ、イエス様を信ずる者として、人間の理性の力で聖書を理解し、把握しようとすることは、本当はね、間違いであり、